ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。没落原因の5番ですね。今日はちょっと趣が違いましてね。内容は参考になる内容なんですけども、世の中というのがどういうようなデータが出てきて、つまり、どういうふうなインチキデータじゃないんですか。正しい、このデータも非常に正しいんですが、正しい中にトリックが入ってる。まあ、私がいつもこのひばりクラブで言うのは、血圧のデータなんかが完全に作為的なトリックがかかってるわけですね。事実ではあるけども、みんながそのグラフを見ると全員が騙されるというトリック。そういうのが世の中にはあるんですね。で、経済では特にそれが多いんですよ。というのはですね、まあ、経済学者にこういうとまた叩かれるんですけども、経済っていうのはお金をどのくらい儲けるか、っていうのが主力なんですね。まあ簡単に言うと。そうしますとね、やっぱりお金をどうやったら儲かるか、どうやったら儲かるかと考えてるうちにですね、まあずるして儲けようとか、自分にか有利のようにやろうとかいうふうな考えになることが多い学問なんですよ。これはですね、我々工学でも理学でもあるんですけども、世の中に近づけば近づくほど学問とはそうなりやすいんですね。ですから、本当に物理学とか科学とか、それから文化系の方もですね、本当に純粋な哲学者とか、まあそういう世の中とちょっと離れてるところの先生方はですね、非常に純粋なんですね。あまり自分に得になるようになんてことは考えないんですが、世の中に近づきますね。例えばそうですね、工学、我々の工学なんかそうですね。まあ新幹線を作るとか、まあそういうふうになりますので、飛行機飛ばすとかね。ですから、やや現実に近くなりましてね、やっぱりその中にはズルをする先生が現れるんですよ。それまあ極端になりますと、そのまたさらに中間が法学とか経済学とか、そういうのがですね、そうなってね。一番ひどいのが、やっぱり医学なんですよね。やっぱり医学っていうのはもう本当に治療そのものがお金になるもんですから、まあ随分インチキをする先生が増えてくるわけですね。ですから、例えば、まあ、私が糾弾したような、禁煙学会なんていうのはそれですね。もともと禁煙学会なんて学会と名乗れないものなんですよ。なんでかって言ったら、学会って名乗るためには、ちゃんと日本には規則があるんですね。ですから、詐称になるんですよ。大学と言ったら、やっぱり大学としての規則を守らなきゃいけません。高等学校って言ったら高等学校。そういうのに合わないやつは各種学校とかね、そういうふうに言わなきゃいけないんですが、それをごまかして、学会でないのに、学会ってのはどうしても資格がいるんですよ。どういう資格を持った人が何人ぐらい必要だとか、いろんなこう解放を出さなきゃいけないとかね、議論がこうじゃなくちゃいけないとか、特定の団体に関係してたらいけないとか、いろいろあるわけですね。で、最終的に、まあ、日本学術会議の認定が必要だと。まあ、こういうような規則があるんですけども、禁煙学会なんか何にもないんですよ。だから、いい加減なこと言って、タバコを吸うと肺がんが増えるなんてね。全く逆のことを言って、しかも最後、不祥事が起こってすっかりダメになっちゃいましたけど、禁煙学会の理事長が、ある訴訟でインチキの診断書を書くというね、そういう事件になりまして、まあ、分解してしまいましたね。で、今日示すのはちょっと内容が難しいんですけれども、世の中にはジニ係数っていうのがあるんですね。ここでは3回ぐらい前に、富裕層と一般層と分けて、その比率なんかで示しましたけども、これはまあ、経済学で言えばやや素人向けの説明なんですね。まあ、ジニ係数っていうのは貧富の差を表す係数で、なかなかよく学問的には作られているんですね。これ、ジニ係数が高いとですね、貧富の差が大きいんです。ここではジニ係数が 0.2 から 0.6 まで取ってありますけどね。横軸に、まあ、西暦を取ってありまして、高度成長しているときは、ジニ係数が日本のジニ係数大体 0.4 ぐらいだったんですね。青い線ですね。それが、まあ、バブルが崩壊する頃から、ジニ係数が高くなってきます。つまり日本でも格差が広がってきてたってことですね。まあ、昨日のグラフに示してましたように、この時にはやっぱり、所得あたりのですね、なんて言いますか、国庫とかそういうのに取られるような、公的なところに取られるようなやつが、25% から 50% に増えていく。我々は今働いた分の半分取られてるわけですね。まあ、そういう歪んだ社会になりますと、やはり歪んだところで儲けるっていうのはやっぱり金持ちですからね。 ですからやっぱり人事件数が広がってきまして、現在ではもうコンマ6に近くなってきてるわけですね。ですからこの人事件数ってのは少し難しいんですけど、きちんと勉強しようと思う人はですね、参考になるんです。全然僕この悪口を言おうというわけじゃないんですが、ところが人事件数に補正が行われます。この場合は黒い線ですね。これは所得格差は再配分で縮小って書いてありまして、そうすると人事件数は所得の再配分をするために少し低くなりましてね。まあ 0.3 に近くなりまして、現在でも 0.4 に近いと。まあこういうことになりまして、いや、人事件数は実際上広がってるに見えるけども、実は所得格差を補正すれば、再分配すれば、あまり上がってないよっていう論拠になるんですね。まあ、この論拠を示す人が良心的であれ、作為的であれ、数字としては下がるんですよ。さらにですね、再分配をまた、なんか少し格差を調整するとですね、また違う数字が出てくるんですね。で、この再分配ってのはどういうことかっていうと、世の中って面白いんですよ。要するに、所得が500万の人と、所得が5000万の人いますね。そうしますと、その社会っていうのは、非常に簡単に言えば、500万円あれば生きていけるんですよ。まともな生活ができるんですね。だから、500万が大半で、で、5000万の人が富裕層としていると。こういう状態になるわけですね。ところが、富裕層の人だって人間ですから、食べる量をそんなにいっぱい食べるわけじゃないんで、一応、富裕層も500万あれば生活ができるんですよ。そうすると、5000万もらってる人は、500万で一応基本的な生活をして、あとの4500万は、使っても使わなくてもいいようなものを買ってるんですよ。実際上はね。まあ、その贅沢な人ってことですね。まあ、普通のコートを2万円で買えばいいのに、20万円のコートを買うって、まあ、こういうことをするわけですね。そうすると、その、お金持ちが買うものっていうのは、まあ言ってみればいらないものを買うわけですよ。そうすると、いらないものは誰に注文するかって言ったら、やっぱり一般の人に注文するんですね。そうすると、500万円の人と5000万の人と言いますと、まあみんなが一応500万使うわけです。ところが、5000万もらってる人は4500万とか4000万をもう一回発注するわけですよ。買うわけです、お金で。そうすると、その買うものを扱う人は500万の人なので、それはまた500万の人の収入になるんですね。っていうことは、世の中にこう金持ちと貧乏人がいても、金持ちが何回も使ってくれるんで、結局その金持ちが使う金は貧乏人の方に行くんで、貧乏人と金持ちの差が縮まるってことなんですね。ということで、ジニ係数の再分配をすればですね、カーブは変わってくるわけです。だからこの黒い線を使えばね、ちゃんと理屈も合っておりますし、計算もできるし、論理的だしと、こうなりますよね。ところが、実は、それは、トータル所得で計算するか、時給で計算するかで大きく変わってくるんですね。時給で計算しますと、再配分とはなくなるわけです。時給っていうのは、今度は時間給ですね。1時間あたりどのくらい給料もらってるかっていうことは、貧乏人は、要するに、いずれにしても過重労働をするか、賃金は少なくとも安いんですよ。安い。貧乏人、500万は貧乏人言っちゃいけないですけど、今は貧乏人と金持ちの2つしか、この頃の言葉は難しいんですよ。昔だったら、貧乏人と金持ちと言えばいいんだけど、最近貧乏人と言っていいのかとか、そうなりますからね。しかし、この我々科学者みたいに事実をきちっと確認するときには、配慮なんてあんまりしちゃいけないんですよ。きちっとね、物事言わなきゃいけないです。老人は老人と。年取ってる人は老人と、こう言わなきゃいけないですね。まあそういうことなんですが、そうしますとね、これは時給で考えると、要するに金持ちは時給はものすごい高いんですよ。これで、まあ人間働く量は大体一緒ですからね。だけど、厳密にやろうと思うと何回もそれを計算し直したり、定義し直したりしなきゃいけないんですね。だから、この時に係数の補正であまり貧富の差はないんだ、なんていうのは本当は嘘で、もちろん金持ちは再分配で金を使いますが、その分は、貧乏人の時給を低くするという方向でやるわけですね。再度やるわけですからね。一回で済まないっていうことですね。金持ちに多くの金をあげますから、またそれから注文来るから、こっちはどんどんどんどん働かなきゃいけない。ということは、実質的に500万のような感じがするんですが、実はもっと安いんだと言ってもいいし、まあいろいろ言い方あるわけですね。で、これはね、ちょっとね、理解するのがなかなか大変なんですよ。 要するに本当の本質を何回も何回も考えればいいんですけど、まあ騙されるんですね、簡単に言えば。まあ、騙しが、例えば、騙しの上にそれを NHK なんかで放送しますとね、例えば血圧が上がると寿命が短くなるとかね、タバコを吸うと肺がんになりやすいとか、全然反対の結論になってしまうんですね。これはね、言い換えの論理でですね、もう常にあるわけです。まあ我々科学の世界ですと、我々簡単なのは、そういう言い換えをしてごまかしてもですね、結局は自然が相手ですから、僕らなんか。自然を相手にごまかすってことはできないもんですからね。すぐバレるんですけど、人間はいくらでもごまかせるんですよ。で、ごまかしの一番大きな、高級な手口がこれなんです。ですからまあ今日は、つまりね、例えば今経済の話をしますよ。そうすると経済の話で、ものすごく大きく、日銀という専門家と、それから、なんとか大学の教授なんつって、もうほとんど、両方とも素人にしてみれば、偉い専門家なのに、全く違うこと言ってるんですよ。均衡財政は守らなきゃいけないと言ってる人と、超専門家ですよ。超専門家で、財政の均衡なんつってるから日本が滅びるんだっていう人と、もう、僕らが議論したって無駄なぐらいレベルの高い人の意見が違うんですよ。これは経済学で我々と激しいんですね。我々の工学なんかですと結果が出ちゃうんで分かっちゃうんですね。飛行機で飛ばす材料はこの材料がいい、この材料は危ないとか安全だとか言ったって結局何回か飛ばしてるうちに落ちる材料はダメなんですね。ですからまあそういうのが自然に補正されるんですけども世の中のことは難しいんですよ。まあ、私は科学を専門としてて、かつ世の中のことについても発言しますとね、世の中のことはとにかく論点のすり替え、ね、論点ずらし、騙しのグラフ、山ほどあるんですよ。で、最近の血圧とかは、喫煙なんかはね、科学と社会が混ざってるので、ダイオキシンもそうでしたね。まあ、リサイクルもそうで、温暖化もそうなんですけど、全部騙しが入ってるんですね。例えば、簡単に科学のこととかこういう経済のことって難しいんでね。簡単に私も今参政党のことあまり言いたくないんですけども、参政党の例で言いますとね、これは皆さんわかりやすいんで。私が去年の6月に神谷さんとか参政党の本部の人に、事務方に言ったのは2つのことなんです。一つは言ったこととやったことを一緒にしてください。特に選挙ですから。選挙の前に言ったことを、選挙の後に全く違うことをやってはまずいと。これ言ったんです、一つね。もう一つは、党の運営を民主的にやってください。まあ、神谷さんは独裁がいいって言ってるけど、選挙の前は独裁でとは言ってないんだから、ちゃんとした民主的な手続きでやってくださいと。この二つを私言ったんですよ。言ったこととやったことを一緒にしてください。それから民主的に党を運営してください。この二つしか僕言ってないんですよ。ところが、これを私が6月に言った後、神谷さんと吉野さんの話し合いで、何を神谷さんが言ったかったら、武田先生は、もうゴレンジャーは、賞味期限が切れたので、やめにしますと。これ全然、僕らが言ったこと違いますよね。論点が違いますでしょ？それから武田先生は、認知症になったから、やめてもらう。この二つ言ったわけですね。で、私にそう言えばいいんですよ。私が神谷さんに、まあ、選挙の前に言ったことは、やっぱり選挙の後に変えちゃいけないから、やっぱその通りやらなきゃいけません。それで投票してくれたんだから、まずこう言って。従って、党の運営も民主的にやらなきゃいけません。今みたいに独裁はダメです。ね。こう言ったと。そしたら、それに対して反対をするとか違う意見を言うってことはないんですよ。これが論点のすり替えなんです。私がこう言ったら、あの時黙ってました。黙ってして、それで他の場所で私が認知症であるとか、もうゴレンジャーは賞味期限が切れてるとか、そういう別のことを言うんですね。これはね、まあ、ズルの人、二枚舌の人っていうのはありますけどね。やっぱりもう一つはもう少し奥深い時は自分が得したいと思うと、論理のすり替えに気がつかない。っていう場合もあります。このジニケースなんかちょっとそういう場合に似てるんですね。もともとジニケースってのは複雑で分かりにくいっていうこともあって、それが世の中の現象が分かりにくいってことがあって。 で、自分はどうも社会が格差が広がってるっていうことを言いたくないなと思ってる心があるっていうの時にね、だから悪意があって論点をずらす場合と、僕は参政党の場合はちょっと悪意を感じますけどね、善意かもしれませんよ。錯覚してるってことも可能性はあります。だけど、こういう経済のやつはね、特に今日これを出しましたのはね、明日から特に本格的な経済のデータも出てくるんですけども、データ難しいんですよ。非常に難しいんです、そういう点でね。ですから、まあ、このひばりクラブをご覧の皆さんはね、そろそろ半分か三分の一、五分の一ぐらいは、血圧と寿命は関係ないなとか、あれ嘘のグラフだったんだなとか、それからタバコを吸うと肺がんになりにくいんだなとか、いうふうに思った人もいるかもしれませんが、人間がそこまで行くってのは大変なんですよ。それはね、僕なんかでも大学、高校の時には大いに錯覚して、大学の時なんかまあさらに錯覚して、それが社会に出て自分が技術者になって痛い目に遭うごとに自分の論理の不足っていうのを感じるんですね。で、まあそういう論理の不整合みたいなことがなくなると研究は成功するんです。研究はね、やっぱり自然相手ですから、研究が成功するためには論理的なおかしなこと言っちゃダメなんですよ。今、参政党みたいにね。言ったこととやったこと一緒にしてください。党運営を民主的にせだって言ってんのに、武田のゴレンジャーは賞味期限が切れたとか、武田は認知症はとか、全然違うこと言ってたらね、結果はまともにはならないんですよ。だから、まあこれはね、社会的なことを話せば話すほどそういうことになるんで、今日は没落原因をさらに深めるために、このジニ係数という非常に難しいね、指標を出しまして、まあ、悪い言葉で言えばね、素人騙しは簡単だってことなんですね。もう血圧でよくわかりますけど、あ、こんなことで引っかかって、それ NHK がまた放送して、さらにみんなが信じ込んじゃうんだなというふうに僕なんかも随分思いました。今日はその参考のためにちょっと軸が違いますが、このお話をいたしました。